こんにちは、ベルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は、11月の10日ですね。あっという間にもう11月も本格的に中旬に入ってきましたね。で、今日は東京は晴れて雲がもくもくしている雲が出ていて、青空が垣間見えるっていう感じですね。今ちょうど私洗濯を干してるんですけども、すごく青空が広がってきました。今日はですね、朝はレッスンはもう入れずに、私はゆっくりたっぷり眠って、でヨガを今しました。でヨガっていろんなヨガがあるんですけれど、私はマッサージをしているの人ですので、私のヨガは、ヨガのポーズをしている時もありますが、どちらかというと細かく筋肉を動かしたり、で動かしづらいところはほぐしたり、手でほぐしたり、筋肉をポイントで、例えばももの表の真ん中の筋肉だけ入れることで、ももの裏やお尻、股関節周りなどをほぐしたりするとか、そういう細かいことをですね、朝やっています。なので自分の体に合わせて、今日はここがなんか凝ってるなとか、いろいろ細かいこと言うとマニアックにはなっちゃうんですけど、例えば骨盤の中が女性は結構なんかこう固まってるようなつれ感があったりとか、伸びづらい感じ、しなやかに筋肉が伸びていかない感じなんか結構よく出ますので、その表面、一番表の見えてるところだけではなくて、骨盤の深いところとか腹部の深いところと腰のつながりとか、いろいろとその体をミルフィーユのように層で見て、で筋肉をほぐしながら、ほぐして動くようになったしなやかで強いゴムバンドがどこかが引っ張られていたりこんがらがってたりするのではなく、なるべく血流が巡った状態の筋肉っていうのは、ゴムバンドがこうしなやかで強いような状態に伸び縮みできる力ができますので、そういう状態に戻してから開脚をしたりとか、体をほぐして動けるようになった筋肉で筋肉をつけるような、もう簡単なものですね。立って足で踏み込んで、ももの前とか後ろとか内側外側を使ったり、お尻とお腹をつなげて使ったりするような練習とか、そういうことをやっています。だいぶちょっとマニアックだったですけど、そんな感じで全然もう楽なんです。頑張らないで、頑張って気合と根性でやるっていうのも必要な時はあると思うんですけど、私はヨガを始めて15年気合と根性でやってきました。それですごく精神的にもいろいろ学べました。ただもうここからはなるべく楽に自由に筋肉の状態に合わせてやっていくっていうことを私自身もやってますし、皆さんにもお届けしています。そんな感じでですね、朝は、自分でやるマッサージみたいな感じで体をほぐし、で朝スムージーを、葉野菜と、名前忘れちゃった、塩菜じゃなくてなんかもこもこした葉っぱタアサイ、そんなようなのとリンゴ、豆乳でスムージーを飲んで、体が軽いなーって思っているところでございます。はい、すごく今日日が出てきて綺麗ですね。こんな感じでちょっと皆さん元気かなとか、お話をしてみようかななんて思って、今日も少しお話ししたいと思います。今日はですね、最近盛り上がっている小顔クラス、このお話をします。これは小顔をその顔の筋肉だけじゃなくて、体とのつながりから作っていくっていうクラスです。小顔リフトアップクラスっていう名前を今つけてるんですけども、これがですね、やっぱり女性は綺麗になりたいですよ、でちょっとでもこの顔がたるんでいくとなんとなくシュンとするし、ちょっとでも顔が引き上がるとなんか嬉しいですよね。 まあ、そういうですね、まあ、顔を整形とかするわけじゃないけど、続けていくと整形したみたいにまぶたが奥二重が二重になったりとか、顎のたるみが引き上がってきたりとか、ほうれい線が取れていったりとかしていくっていうクラスを今やってます。で、私も今これ勉強中で、どうやって表情筋が体の筋肉とつながってるのかなっていうことを探ってるんです。ということで、今日はゆるトークでこの小顔の、まあ、秘密っていうんですかね、私が今研究中の、過程ですけどのお話を少しして、皆さんのご感想も織り交ぜてお話ししたいと思います。ではゆるまる時間スタートします。エミです。さて、先月からですね、オンラインで小顔メイク、化粧のメイクではなくて作るっていう意味で小顔メイクというマッサージと楽なトレーニング、筋肉を最低限の力でポイントで入れていく、働かせられるようになるっていうクラスをしています。で、これが私も今皆さんと一緒に研究中 なのでモニターとして参加いただいている方もいらっしゃるんですけども、とても楽しくてですね、今ちょっと夢中です。で、まあ、なんで始めたかっていうと、まずお客様からのリクエストがあったっていうことと、私自身も年齢的にだんだん本当に寝て起きると顔がすごいむくんでたりとか、年齢が出てきたなとかって感じることが多くなってきましたので、体はほぐしたり楽に鍛えたりコアを鍛えたりしていますので、顔も一緒にやっていこうっていう、まあ、自然なつながりでこのクラスが生まれたんですけども、よく顔ヨガって最近いう名前でトレーニングが出てますよね。で、私はフェイシャルに関しては一番最初はですね、バリマッサージ留学に行ってたバリでフェイシャルマッサージっていうのを、やってもらいました。あ、その前にですね、アーユルヴェーダーから私、このマッサージという仕事に入ったんですけど、アーユルヴェーダー自体マッサージというよりはオイルをたくさんすり込むっていう感じではあるんですが、まあ、このボディの施術というものにアーユルヴェーダーから入りました。で、アーユルヴェーダーでは顔のツボみたいなものがあります。神経を鎮静したり、その筋緊張、例えばしかめ面していると眉間にシワが寄りますけど、そういう緊張をほどいたり、頭皮をリラックスさせることで首とか肩もリラックスしたり、その深いリラックスとか神経鎮静のツボっていうのは頭とか顔にはたくさんありますので、そういうところを刺激するというところから入っています。そこから、バリでスパのホテルスパにいた先生からフェイシャルを学んでいて、で、その後、シブタクという国際スパライセンスを取るときにエステの先生方にお世話になったので、よくフェイシャルのクラスに、私はフェイシャルクラスは取ってはいなかったんですけど参加させていただき、モデルとしてとかいろいろと教わったりしました。で、まあ、やっぱりその見てて思うのは、なんかエステに通われてる方は肌をスキンケアをしてもらってるので、とっても肌が綺麗なんですよね。本当にキメキメっていうその肌のそのと毛穴とかその細かいキメが整っていて、古い角質は取り除かれて、ターンオーバーがちゃんと下周期で促されている。遅すぎても早すぎてもよろしくないので、なるべく自然な本来の周期で肌が生まれ変わっている。で、やっぱりお顔 で角質が溜まってきたりとか、その皮脂が出ることで皮脂によって毛穴が開いたりとか、あとは乾燥したり、人によっては脂性肌だったりシミシワが気になったりとかしますよね。でだんだんそれが年齢ごとに肌 その奥に蓄積しているメラニンなどが出てきてシミが増えたりとかしてきますので、まあ、20代30代の頃はそんなに気にならなくても、4、5、60となるにつれだんだんシミが出てくるので、やっぱよく年配の方が完全防備で外に出てるのは、やっぱこれ以上シミが出たくないってことにその年齢になってから気づかれるからなんだと思うんですけど、やっぱり肌老化のほとんど多くは紫外線光によるものだと言われますので、まず紫外線対策っていうのはすごい大事かと思います。で、肌に関して私はプロフェッショナルではないので、プロに任せるか定期的に角質を掃除してしっかり保湿する、で塗りすぎたり与えすぎたりしやすいので、きちんとどこかご自分が信頼できるところに任せながら進めていくっていうのがいいかと思います。私は肌がすごく弱いので、今は肌のためには、いつもお世話になっている、マーボーコーというオーガニックの、ものを使ってピュアなオーガニックのゴールデンホホバオイルとか、ちょっとヘリコプターうるさいですけどゴールデンホホバオイルですとか、アルガンオイルですとか、あとは、最近は椿油カメリアオイルっていう全部、オーガニックで質の良いものを使って油分と水分っていうのを入れるっていうシンプルなケアをずっとしていました。で、最近はですね、それに加えて肌っていうのはやっぱ常在菌があるので腸内環境と影響があるよっていうことを知ってですね、キンズっていうメーカーのスキンテストというのを受けたら腸内細菌は私はすごい少なかったんですよ。なので一度皆さんもぜひその肌の常在菌調べてみるとすごく対策立てやすいんじゃないかなと思うんですけど、人によってその肌もその昔から敏感肌とか昔から脂性肌とかあると思うんですけど、それを作っている常在菌のバランスっていうのがある。で、油が出やすい人出づらい人っていうのももちろん関係してますが、食生活なども関係してますが、腸内の細菌にも関係しているということが今研究で分かってきましたので、腸内フローラとか最近流行ってますけど、サプリを飲むとか発酵食品を摂るとかキノコとかそういう菌系、乳酸菌ヨーグルトとかそういう菌系などをなるべくいろんな種類を摂るといいそうですよ。私はそんな感じで最近この腸内環境の菌を整えるのにすごくハマっていろんなものを取ってみては、これは体に合うなとか、これは私のお腹には合わないなっていうことをいろいろ実験中です。ちなみに、やっぱりその発酵食品とか菌のものを取るっていうことに加えて、そのお腹の調子を乱すもの、悪玉菌を増やすとか、アーユルヴェーダーでは腸の動きを悪くする、腸を乾燥させたり、その動きを悪くするっていうふうに言ったりしますが、そういうものの食材を少し減らすっていうのが良いのかなと思います。で、アーユルヴェーダー的にはやっぱり乾燥したものを取りすぎると、腸の中も乾燥するように蠕動運動しづらくなるなんて言われますので、例えば、ドライフルーツとかもちょっと水につけてふやかして食べたりするんですよね。で、皮は消化悪いから皮を取るとかいろいろあったりするんですけど、乾燥したスナックとかナッツとかを取りすぎないっていうことを、この季節秋は乾燥と冷えっていうのは高まってきてまして、体の中でも高まってきてますから、そういうことを意識される、で良質な油を少し取るっていうことをされるといいんじゃないかなと思います。最近良質な油よくスーパーとかでも売ってるようになりましたので、小さじ1杯とか1日取ると良いですよね。いろんなお味噌汁に入れるとかスープに入れるとかスムージーに入れるとかいろんな方法あるかと思います。それに加えてその腸内環境の悪玉菌を減らすもの ていうのも減らしていった方がいいと思います。例えば小麦製品とか、まあ、その、お肉、特に牛肉とか、まあ、あの辺のもの、アルコールとかもそうですかね、まあ、少しだったら良いと思います。私も少しは飲みますとか、まあ、その辺で肌を腸内から環境を良くする、綺麗にしていく、荒れづらくするっていうのがまずかなと思います。でそこで、まあ、肌が整ったとして、今度顔のフェイスラインですよね。いよいよで筋肉が衰えてくるっていうのは、誰でも平等に20歳からゆっくりゆっくり起きてきます。60代では20歳の筋量の半分になると言われていますので、やっぱりこの超高齢の日本社会ではどれだけ自分が元気にいられるかっていうこと、予防医学とか、まあ、予防美容とか、そういうことがすごく大事になってきますよね。で、医療が発達していて、おそらく、まあ、無事に行けば長く生きられる方が多くなるかと思いますので、体を支えられる筋肉っていうのはどうしたって必要で、ボディメンテナンスっていうのはもう必須です。で、絶対に必要なので、なるべく自分に合った、で頑張りすぎないものっていうのを日常に組み込んでいくのが良いと思うんですけど、やっぱり顔ってですね、まあ、顔がこわばってシワができてとか、シミができて気持ちが落ちるってこと以外に、結構印象にも影響を与えますよね。なんかパッと会った時にいい笑顔されてる方とか、柔らかい雰囲気の方っていうのは、それだけで周りの人からすごく感じがいいなと好感を持たれます。で、好感を持たれるっていうことは、その好かれるとか誰にどう思われるか気にするということではなく、周りの方を喜ばせることができます。で、例えば仕事だったら相手の方を安心させて、よりスムーズに自分が意図していることとか思っていることを相手に伝わりやすくするということができるわけですよね。で、例えば、まあ、5、60代ぐらいの男性の方、会社にいらっしゃるかと思うんですけど、もしかしたらいらっしゃらない方もいるかもですけれど、ちょっとも想像してみてください。で、日本のですね、中年以上の男性っていうのは、だいたい多くの方は、もちろん違う方もいますよ、ちょっと仏頂面で、あんまり笑わないで、多くを語らなかったりもするので、機嫌が悪そうに見えますよね。で、あ、今日もなんか話しかけづらいなとか、なんかその相談とか承認もらわなきゃいけないことがあるけど、今日はなんとなく話しかけづらい雰囲気だとかっていう人多くないですか。で、ちょっとですね、その人がニコッと笑うだけで周りの人が安心したりとか、まあ、立場が上になっていけばいくほど、その人の影響力っていうのはその場で大きくなってくるかと思いますので、全体的なその社内の雰囲気なんかにも関わってきますよね。で、例えばよくテレビに出てるような大きな会社の代表の方っていうのは、表情も豊かですね。プレゼンテーションとか見てても、無駄にニコニコしてるわけじゃないですけど、目の動きとか、お顔の頬の使い方とか、話す時の声の出し方、口の動き方とか、そこに身振り手振りなんかのボディーランゲージ、ジェスチャーも加わってプレゼンテーションされてたりします。それはそのご自分の中にある考えですとか信念ですとか、まあ、その時に話すことというのをより周りの人に伝わりやすくしていますよね。ということで、私自身もマッサージをする時はそんなに使わないですけど、皆さん寝てますので、でもカウンセリングというか、まあ、最初にご相談をさせていただいたり、お話をしたりすることがありますので、そういう時にいかに安心してリラックスしてマッサージを受けていただけるかとか、レッスンの時にその方が安心して、なんかこうよく守られてる感じがするとかって言われたりすることがあるんですけど、大丈夫ですよ、どんな状態でもいいですよって、体をまずは動かしてみましょう という気持ちを私は持っているので、どんな動きでもどんな状態でも体が痛くても大丈夫ですよっていう安心をまず伝えたいんですよね。そうするとやっぱ顔がこわばって笑えなければその方は緊張しますよね。ということで、レッスンを安心して受けていただくためにもやっぱり自分の思いを伝えやすくするために顔っていうのは大事だなっていうふうに思っています。ということで、私自身も小顔のその、クラスを作りながら自分自身の顔をほぐしてるっていう、作ってる小顔を、感じのいい顔、印象のいい顔というのを日々作ろうとしてます。でもちろんですね、顔が引き上がったりほうれい線が薄くなったりすると女性ってそれだけで印象変わりますし、ちょっとでも変わると自分の表情が嬉しくなって変わるので全然雰囲気が変わってきます。で、どうやってじゃあ小顔になるのっていう話だと思うんですけど、人によってその太っていく場所というか、お肉がついていく場所とかむくんでいく場所っていうのは違うので、顔から太ると思ってる人、顔がむくむって思ってる人いますよね。で、実際顔からお肉がつきやすい方もいますし、顔がむくみやすい方もいます。いろんな要因があるかと思いますけれども、ご自分でその癖というか自分の傾向をまず知ることで、今日の日の顔がどうなってるかを直視することから始まります。で、なんか私たちって都合の悪いもの見たくないところありますので、ちょっと垂れてきたなと思ってもまあいいか見なかったことにしようって思うと思うんですけど、まずはその現状を見て、で、私がやってるクラスでは顔ではなくてまず頭皮から入ります。顔の筋肉は頭皮につながっています。で、頭皮はまた首にもつながっていますので、深層筋を捉えるようなマッサージとか簡単な、トレーニング、筋肉を動かすものなどなどで頭皮と首、肩をほぐします。で、その後で表情筋を動かしていくんですけど、表情筋を動かすときに実はちょっと腹筋も使います。で、骨盤底という骨盤の一番下にある内臓を支えている、女性は3つ、男性は1つの、穴が開いて、括約筋ですね、出したり排泄したりとどめたりするっていうところもある筋肉の筋群があります。たくさん骨盤底にそれらの筋肉があって、総称して骨盤底筋群と呼ばれます。で、ここをですねやっぱり鍛えていきます。しっかり伸びれてしっかり縮めるようにしていきます。で、そのコアを、体の体幹と呼ばれる体の中心を作っていくことを少しずつしながら、その力を顔につなげて表情筋を鍛えています。で、これがですね、皆さん最初に顔だけやると思ったら、体もやるからびっくりしたとか、姿勢がすごく良くなりましたとか、お腹がちょっと引き込む感覚が分かってきましたなんてことをおっしゃっている方が多いです。で、今モニターしてくださってる皆さんはですね、2ヶ月目に入りました。で、1ヶ月目の時点ではやっぱりその顔が全然動かないとか、全然笑えないっていう方が多かったです。で、私もですね、そう提供してる側ですけど、一緒に練習してますので、最初全然顔が動かなくてびっくりしたんです。で、お友達のエステティシャンの子に見てもらった時に、口の周りがすごく硬くなってるねって言ってもらって、で、プロに見てもらうと、あ、やっぱそうなのかって思えるので、そんだけ顔の筋肉が硬いんだなっていうことをそこで認識しました。でも考えてみればですね、ヨガを毎日私ずっと22年になりますねにやってるんですけど、やっぱりそのどんなにこまめにやっても年齢が高くなってくればくるほど硬くなる速度がどんどん速くなるんです。本当に19、20の時はワンレッスンやったらしばらく体調子良かったんですけど、今はワンレッスンやって寝たら次の日硬いみたいなあれ、さっき昨日の夜やったのにもう硬いっていうことが起きてきます。で、まだまだ私は、41ですけど、もっと年配の方、若輩者ですが、年配の方はもっとそれは硬いのは早くて、基本硬いっていう感じでおっしゃってます。 でそんな感じで筋肉っていうのはだんだんだんだん筋繊維自体が細く縮れてきて筋肉自体も硬くなって弾力が落ちてきます。でこれはみんな平等にきますが、トレーニング次第でその機能をかなりゆっくりいい状態を保つ、衰えていくのを遅らせることは可能です。ということは顔もやっぱりよく使い、コリをよくほぐして血流をよくして動きやすい状態に保つことをしていけば、やっぱり顔のいい顔というのがしやすくなるわけですよね。例えば笑うとき、例えばなんかこう無表情のようで雰囲気がいい人っていますよね。ああいう人もニコニコしてなくても頬のところがちょっと上がってたり、目が大きく開いてたり、上まぶたがこうパチッと開いて目が大きいとか、なんかそういう顔の筋肉プラス大事なのは姿勢だと思います。姿勢って例えばすごく猫背な方が、もし周りにお仕事とかでいらしたら想像いただくといいと思うんですけど、すごく猫背で肩が前に入っていて背中が盛り上がって首が前に出てる人多いですよね。今スマホとかパソコンの対応によってそういう方ってやっぱり顔もちょっと垂れてる傾向にありますし、パッと見スラッとして颯爽としてるようには見えないと思うんですよ。それが悪いわけではないんですけど、でも印象として颯爽として、体の巡りが良くて血色が健康的でいい笑顔の方が間違いなく感じは良い。で、話してみようかなって思われる可能性もおそらく高くなりますよね。逆に猫背で疲れて顔色が悪くてまぶたが落ちてたらちょっと話しかけづらかったり、機嫌が、最初 の男性の話じゃないですけど悪いのかなって印象を与えてしまいます。で、別にその印象を与えてもいいやっていう方もいるかと思うんですけど、ただ自分が意図していることと違うアウトプットになってるかもしれないってことは気がついておいた方がいいのかなって思います。すっごい嬉しいんだけど顔が笑ってないおじさま方ですっごい優しいんだけどなんかすごい不機嫌そうにいつも見えてしまうとかで、この中年男性の件に関しては、私の夫が会社で研修を受けたらしくて、で接遇とかそういう笑顔に関してのプロの方がいらっしゃったそうなんですけど、その方がまず笑顔で感じよく前で講演をされていて、ふと真顔になったそうなんですよね。で、今どういう感じを受けましたかって、どういう印象を受けましたかって質問があったらしいんです。そうするとその人が笑顔を崩した瞬間にやっぱすごく厳しそうに見えたらしいんですよ。で、男性は特にこういう状態ですっていうふうに言われて、なるほどなと思ったんだっていう話を聞きました。で、そんな感じで顔って本当に奥が深い。だからいくら自分が元気に相手に伝えようと思っても、顔が例えばすごくこわばって疲れて、例えば眼精疲労があったり、肩こりによる頭痛があって頭皮がガチガチ、ストレスによって頭皮がガチガチで首肩がなかなか動かなくて、その表情筋も動かなくて、で痛みがあるので眉間にシワが寄ってるとかである場合、相手の方を誤解させたり不安にさせたりするかと思うんですよね。そうするととてももったいないですね。せっかくいいアイディアとかいい思いが心にあっても、それが出ていかないというのはもったいないなと思います。逆にそれが出ていくのにプラスアルファいい印象が、いいそのアイディアとか話したいことにいい印象がプラス乗れば、その自分が思っていること以上になんとなく相手にもっと伝わるかもしれない、もっと良い印象とかもっとより良い関係づくりなんかに役に立つのかなと思いますし、仕事ではそれが営業の方ではもうご自分の成績に直結してくるかと思いますし、取引先の方との関係づくりなどにも役に立つかと思います。もちろん家族とか子どもたちと接するときもやっぱり優しい雰囲気っていうのがそのまま伝わった方がいいかなと思いますので、 やっぱり小顔って奥深い小顔というか、まあ、顔が良い状態、筋肉が理想的にふわふわにしなやかで引き上がってる状態が小顔ですけど、っていうのが本当に奥深く大事だなって思ってます。でプラスですね、口角を上げるっていう動きをその顔のトレーニングでするんですけど、口角を上げるっていう瞑想がヨガにあって、その時に口角だけで笑うんではなく、心の真ん中から笑うようにっていう説明があるんです。でこれですね、やってると、いやそんな全然今日笑いたくないよっていう日でも、口角をまず先に上げちゃうと、なんとなく幸せな気持ちになります。で元気がない時は元気が出るまで待つというより、先に元気な体の姿勢や顔の状態にしちゃうっていうのは結構手ですね。でその元気がないのが、もしかしたら筋肉が、ゆっくり機能が落ちて垂れてきたり、機能が下がってる、こわわってるとこがある、痛みがあるなんてことで、知らないうちにちょっとその自分の元気のバロメーターが筋肉によって下げられてるってことも大いにありますので、ぜひ軽いエクササイズ、運動とか一息歩くということとともに、顔の筋肉もほぐしたり、まあ、顔ヨガ最近割と出てますので、顔ヨガなんかもしてみるといいんじゃないでしょうか。そうすると日々の幸せ感みたいなもの、ハッピーみたいなものを心で感じる時間が増えていくので、その時ストレスは消えていくかと思います。ぜひちょっと不思議ですけど、すっごいストレス感じたり、なんかイライラしたり、まあ、今の時期そわそわバタバタしてる時こそ、自分の中でバタバタしてるということに気がつき、それを手放し、口角を上げるっていうことをしてみてください。気持ちもリフレッシュできて、切り替えがうまくできるかもしれません。ぜひですね、コーヒーを飲むのもいいんですけど、リフレッシュタイムに、そういうふうに筋肉を、コーヒーを、まあ、できればノンカフェインのものにして筋肉をほぐすっていうリフレッシュの仕方もしてみてください。騙されたと思って、ぜひ肩を回したり、頭皮をほぐしたり、にって笑って戻す、にって笑って戻すとか、それだけほっぺたの筋肉を動かそうとする、結構硬くて動きづらいかと思うんですけど、そういうところからぜひやってみてみてください。はい、ということで、今日は、最近やってる新しい試みについて、顔をリフトアップさせると気持ちもハッピーになるよっていう話と、顔の印象が相手に与えたり自分の周りの環境を変えていくよっていう話をしました。まあ、笑う角には福来たるって言いますからねなるべくマスクでこわばる顔を笑えるように、たくさんなんか友達と話したり笑ったりされるっていうのもシンプルでいいのかなと思います。最後にお知らせです。メルタサリボディセラピーサロンでは、今オンラインで今お話しした小顔リフトアップのクラスをやっています。で今月はもうモニターの募集は定期的な、月何回っていうものは終わってしまったんですけれども、今月は初めての方は無料で全ての小顔リフトアップの30分もしくは60分のクラスを1回お受けいただけます。でこれはモニターになりますので、モニターさんとしてご感想をいただいて、で、レビューですとか写真などをいただく形になります。でこれが1回だけ無料です。そして、来月12月から始める方も募集中です。でこれは、30分のクラスを4回もしくは60分のクラスを4回、週に1回ペースです。でやっていく、体験さんそして、ゆっくりやっていくタイプの方と、受け放題の方、全ての今の30分60分受け放題って3つの種類のコースがあります。で、こちらすごくお得な 30% から 60% オフのモニター価格になっていますので、ぜひご希望の方はメッセージ、もしくはメルタサリーのホームページを確認してみてください。でこの、小顔クラスによっていただいたご感想をちょっとご紹介してみますね。 まずは、最初の方、本当に初めてやってみたっていう時の皆さんのご感想です。背中から顔のつながりというのを、感じることができました。少し顔の凝りが取れてきた気がします。これ初回レッスンの方です。終わったら呼吸が深く吸えた感じになりました。で骨盤底筋、上顎、下の動きは本当に密接ですね。顎がシャープになってくるのを感じます。そして、これが一番最初の時のご感想、初めてのクラスのご感想です。で一番最近のクラス、1ヶ月実践してみてのご感想をご紹介します。お腹を引き込みながらおでこのサイドを持ち上げたとき、エネルギーのラインというのを感じました。これ経絡 のラインを取ってます。顎周りのもったりした感じを取るべき、引き続き頑張ります。胸が開くことで姿勢が良くなって顎が引っ込みますね。はい。そしてこの方も1ヶ月、続けていただいた方で、皆さんには簡単な自主練を毎日やっていただいてます。頬や顎のあたりが以前よりややすっきりしてきました。肩周り、肩甲骨が、動くようになってきて、胸が開きやすくなりました。調子よく体が動かせるようになりました。はいですね。あとは、この方も1ヶ月受けてくださった方で、だんだん動きをちょっとより難しくというか、ベースができてきて動かせるような動きっていうのをやっていっているので、その動きが変わっていくのが難しくなってきましたっていう方もいますが、小顔リフトアップする感じが早くなってきましたとか、ほうれい線がかなり薄くなってきましたとか、骨盤底筋を動かす感じが最初全く分からなかったですが、分かってきた気がします。で、足の裏から骨盤底をつなげるということの練習が少しできるようになってきて、体と一緒に連動させて顔を整えるということがとても新鮮でし、面白かったです。それにより顎周りのたるみが減ってきた気がしました。レッスン後目が大きくなりました。そして動かしてない部分の痛みも軽くなり、肩が楽になりました、などなどですね。なので1ヶ月ぐらいで顎周りのたるみはかなり減ってきましたね。で今は皆さん、ほうれい線、目の下のクマという細かいところの、たるみっていうのは気になってきて、ここに今度アプローチしていこうっていうところに入ってます。ぜひご興味ある方ご一緒しましょう。では本日もお聞きくださりありがとうございました。